今日恵みをいただく御言葉は吉明の2章8節から14節までです。吉明2章8節から14節。二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られた時、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いた時、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は、上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちも世が改めるべき時、悔い改めるべき時、あなたに立ち返っている側のものでありますように。遊女ラハブはこの滅びゆく世界の中において、しっかりと主こそ神であると信仰告白し、神の民へと加えられ、そして死を免れ、滅ぶべき世から救い出されました。私たちも信仰告白をしっかりと保ち続けて、滅びゆくべき世からしっかりと自ら一線を引き、神の民の側におり、そして死を免れるものでありますように。どうかあなたがお語りください。語るこのしもべの唇、主よ、あなたが通り置き管として用いてください。この体、この喉を主よ、あなたが清め尊く用いる器として、あなたが今整えてください。邪魔する者が妬みを起こしております。主よ、命が豊かに満ち溢れるこれからの時であることを感謝いたします。どうかこれを聞く一人一人の耳をあなたが清めてください。しっかりと心をあなたに向けて開いて、御言葉の命をいただき尽くすことができますように導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。この遊女ラハブについてですね、ヨシアキの、この2章のところを、の大部分を割いております。それほど、 この遊女ラハブと二人の接交のこの出来事は、ヨシュア記の中において、いや聖書全体においてとても重要な出来事だからです。ラハブは遊女でした。しかも滅ぼし尽くされるべき邪悪なカナン人であったはずですけれども、でも彼女とそれに属する人たちは最終的には救われました。主は救ってくださるんです。主に立ち返る人たち、主を恐れて主のために何とか加わろうとする人たちに対して主はですね、門出を開いておられるんです。ただしそれには条件があるんです。しっかりとですね、信仰告白をして、そして主に命じられたことを守り行うならば主は救ってくださいます。このエリコの町にはその他大勢もおりました。大勢の人たちはですね、主を、また主の民を恐れていたようです。でヨシアは遊女ラハブを、この二人の接交をこの地を探るためにどういう心情であり、どういうことを思っているのか、それを探らせるためにですね、ヨシアは二人の接交を使わせたんですけども、果たしてこの地の住民は、この遊女ラハブが言うには恐れて恐怖に、襲われて震えおののいている、ということでした。でも彼らはこの神の民に対して、また主のその軍勢に対して城門を閉ざすことによって答えました。また石膏が来たと耳に入るとその者たちを引き渡すようにということで、和睦を申し出るのではなく、むしろ敵対する形で答えました。エリコの城壁はイスラエルの民に対して、神に対して高くそびえ立つことで対抗しました。明らかに反抗の姿勢を示したんですね、神の民に対して、また主にご自身に対して反抗の姿勢を示しました。それに対しこのラハブはですね、そうではありませんでした。信仰告白を持ってその哀れみにすがったんです。遊女ラハブのこの最初の言葉、2章9節のところにあるんですけども、彼女は言っています。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民もまたあなた方のことで震えおのいていることを私は知っています。ここで主、太文字の主ですので、エホバです。遊女ラハブは真っ先にエホバの名前を出しました。神である主、明確に唯一の神、イスラエルの神、天と地を創造された神である主を彼女は知っておられ、そしてその主にもうすでにこの土地は渡されたのだ、主がこの地をイスラエルの人と人にもう渡しておられるということを彼女は信仰告白したんですね。もしかしたらね、エリコの他の住民もこのエホバなる神がもうこの土地はすでにイスラエルのために渡しているということを知っている人たちも何人かいたかもしれないんですけども、しかしですね、それでも他の人たちは、城壁の門を閉ざすことによって、対抗することによって、なんとかあわよくばこの城壁の町に、城壁に頼って門に頼って、石嘆きとか刀とか弓矢とかそういったものに頼って、主の民に対抗しようとしたんでしょうね。でもこのラハブはそうではなく、憐れみを願い進み出た。だからこの二人をかくまったんです。昨日ちょっとだけですね、この遊女ラハブはこのエリコの王に裏切って嘘をついた、そういうことを、 ある人たちは言ってるということを申しましたけども、それはまたこの次のことのに例えることができます。皆さんがある会社の平社員だったとします。皆さんの上司課長がですね、社長に反抗して反逆するものだった、ね、皆さんの上司の課長が、社長にいつも悪口を言って、社長の言うことを陰で、裏切って、まあ、そういうことを、ね、する課長の下で働いているとします。さあ皆さん、課長につきますか、それとも社長につきますか。社長につきますね。最終的にですね、課長よりも社長の方がはるか権威が上なんです。ですから、権威に反抗する課長の下で働かされているとしたならば、皆さんも社長につくべきなんです。その方が、ね、最終的に勝利するからです。課長が威張っていられるのも、短い時間のうちだけです。最終的には社長に、クビにさせられるはずですね。であるならば、課長にお前は権威に逆らってるとか、お前は課長に嘘をついて社長につくのかとか、そんなこと言われる筋合いはないですね。それと同じです。遊女ラハブは、ね、この誠の権威、この全宇宙の社長であられる神様について、ね、いるんです。そんな下っ端のこんなエリコという、ね、本当に下っ端部門の課長であるエリコの方に、そんな誠の権威のに逆らっているエリコの王こそ裏切り者なんです。サタン、悪魔サタン、この全宇宙を作られた神様に逆らう裏切り者なんです。偽りの父です。なんで偽りの父に、お前は俺を裏切ったなとか、お前裏切り者だとか、お前嘘つきだとか、なんでそんなことを悪魔サタンに言われる筋合いがあるでしょうね。全く筋合いはないんですよ。この遊女ラハブは誠の権威の方についたんです。それに対しエリコの他の住民たちは、この誠の権威である施設団、主の施設、この二人の石膏、成り立ちはこの全エリコの住民に対しては誠に力がなく弱い、見つからないようにこそこそ逃げ隠れしているかのようですけど、でも権威的にはこの二人の方がはるかに上なんです。社長直々のですね、査察団として査察するために来た。それをエリコの者たちは剣と槍でもって、捕獲でもって対抗しようとした。それに対して友情ラハブはかくまった。宇宙的な規模から見れば、神様の観点から見れば、この遊女ラハブこそ真実を尽くしたんです。ラハブはさらに言います。十節、あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シモンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いています。はい、でここで、ね、彼女はエジプトから出てきた時のこと、主が葦の海の水を枯らされたことを彼女は知っておりますし、またこの地の住民全員がそれを知っているということを言っております。創世記、出エジプト記、民数記、学んできた時、なんだかイスラエルの民の中からの視点観点では、あたかも自分たちの方がなんか弱い弱小な民族であるかのように見えたんですけども、でそれで、ね、そのイスラエル民族はこのカナン人に、あの40年前ですね、カナン地方にいる巨大なアナク人たちを見て、ネフィリム人だとか恐れおののいて、もうエジプトに帰ろう、そういうふうに恐怖と臆病の霊に支配されて、でそれで死をモーセを裏切ってヨシアたちを、モーセたちを石で撃ち殺そうとまで言い出しました。本当に臆病なものです。でもその実ですね、カナンの このエジコの住民から見れば、またこのカナン人の全ての人々から見れば、このイスラエルの民こそ恐れおののきの対象だったんです。40年前、イスラエルのその12人の石膏たちは、彼らアナク人たちは我々のことをイナゴのように見なしただろうと言ってたんですけど、でも逆なんですね。本当はカナン人たちの方こそイスラエルの人たちが巨人に、巨大に、なんだかとてつもなく偉大な神がおられる無敵の軍団に見えていたはずなんです。このエリコの人たち、恐れおののいていたんです。なぜならヨルダン川の向こうにいた、2人の強力な王を征絶したことを聞いており、そして40年前主が葦の海を枯らされて、あの強大な国だったエジプトを滅ぼして、そのことを全部聞いていたんです。勇気がなくなって心がしないで、もう心が溶けてしまった、そういうふうに言っております。で、実際エリコの住民の多くがそういうふうにですね、恐れおののいていたんです。もうじきこの町は滅ぼされるかもしれない、あの偉大な神の軍団がこの町に向かっていると聞いて恐れていたんです。でも城壁を持って、ね、対抗しようとしたんですね。もう閉ざして、固く閉ざしていたんです。このエリコの他の住民とこのラハブとの違い、それはこの11節の後半にあります。信仰告白したんです。11節の後半、あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。アメン、ね、このイスラエルの神こそ上は天においても下は地においても神であられる、この信仰を彼女は持っていたんです。栄光の活気の女シリーズの時もラハブのお話をしました。その時私は、この遊女ラハブはこのイスラエルの民の噂を聞いていた。神の民、不思議な民族がいる、誠の神に支配されて、そして高度な道徳基準を持つ立法を持ち、そして、弱い者に対しては憐れみ深い神、それで上は天において下は地においても神であられるお方が、この神に何とか、憐れみをすがりたい、何とかしてこの神のために自分も加えられたいと思っていたんではないかと私は申しました。その根拠は、主は全知全能なるお方、全ての人の心を読んでおられるお方、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるお方です。だから遊女ラハブがいかにですね、エリコという邪悪な町の中に埋もれているように見えても、主はこのラハブの心を見通しておられたんですね。だからこの二人の石膏をわざわざ、ね、ヨシアに使わさせて、このヨシア記の2章という紙面を大部分を割いてまで、主は主に心を向ける人は必ず救い出してくださると、顧みてくださる、そのことを示すためにわざわざヨシア記の2章という紙面を割いて、でしかも新約聖書にも何度もこの遊女ラハブという、遊女という名前とともに信仰の人としてこの遊女ラハブは名を連ねている。遊女であってもカナン人であっても聖説の対象である邪悪な民族であったとしても、主は主に立ち返る人をしっかりとですね見ておられるんです。ちなみにその主は恩命をもってあまなく全地を見渡している言葉は、第二歴代史の16章にあります。第二歴代史の16章の9節が、その言葉なんですけども、これはですねイスラエルのアサという王様の治世の時に、そのアサという王様、もともとは主を恐れる良い王様だったんですけども、でも、やがて、平定されて、でそれで、財産も増えて栄えていくと心が傲慢に なってしまった王様です。その時に、ね、ある預言者がこの王様のもとに使わされました。歴代史の16章の7節から7節からのところを、お読みします。その時預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだ時、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩目をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対し激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時民のうちのあるものを踏みにじった。見よ、朝の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中にでさえ彼は死を求めることをしないで逆に医者を求めた。朝は彼の先祖たちと共に眠った。すなわちその治世の第41年に死んだ。はい、朝という王、最初は良い王様だったんですが、しかし主により頼まなくなって、むしろこの世の力、アラムの王により頼んで、アラムの軍勢と和平を結んで、しかも主の王宮の宝物蔵から金と銀を取り出して、でそれで贈り物として捧げた。2節に書いてあります。朝はこのように主にですねより頼まなかった。でそこで預言者ハナニという預言者を彼に使わせてですね、主は恩目を持ってあまねく全地を見渡しておられ、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださる。だからあなたは、このことについて、良くないことをしました。するとですね、朝は怒り高ぶってこの預言者に足かせをしてしまうんですね。彼に対して激しく怒ったからです。その結果この朝はですね、預言者の足かせをしたその足という部位に重い病を患って、でその病気にかかった時も彼はですね、それが主からね、もうあからさまに明らかに主の戒めだということを、もう誰の目から見ても明らかなんですけども、でも主に頼らず医者に救いを求めた。その結果その2年後彼はその足の病のゆえに死んでしまいました。主は死を恐れる者を探しておられます。主と全く心を一つになっている人、それが、ね、イスラエルの王宮の中であろうともエリコの城壁の中であろうとも主は探しておられます。主はラハブをその城壁の町の城壁の住まいの中で見つけました。そして二人の石膏をわざわざ彼女のところに使わして、そして救い出されたんです。このアサという王様は預言者に足かせでもって預言者の口を塞いで、もう自分はそんな神の預言なんか聞きたくない、むしろ軍勢に頼りたい、むしろ医者に頼りたい。でも主はですね、逆にその足に対しては足で答えました。ね、 病に対して医者に救いを求めたら、さらに重い病気で返しました。主はこのエリコの町の人々、ね、神の民が来た、それに対して、ね、剣と槍でまた足かせで答えようとした、ね、城壁に頼ろうとした。その結果主は逆にこの城壁を用いてこのエリコの人々を滅ぼすことにしました。このようにですね、人々がより頼むもの、ね、主を軽んじて主に敵対して逆に、ね、城壁に頼ろうとしたら城壁で滅ぼされる、足かせで滅ぼそうとしたら逆に足の病で滅ぼされる。主は軽んじられるべきお方ではないんです。遊女ラハブは主に対して、ね、哀れみをこりました、ね、どうか私があなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと主にかけて、ね、エホバにかけて私に誓ってくださいと、私に確かな証拠をください。私の父母の家兄弟姉妹を命を救ってください、死から救い出してください、ね、本来で、ね、はためから見ればこの二人の石膏こそ命乞いをするべき立場なのに、逆にですね、遊女ラハブの方がエリコの住民エリコの市民であるラハブの方がこの二人の方に命乞いをしてるんです。なぜならこの二人がつくバックにつくお方こそ最高権威だからです。皆さんは世の王につくでしょうか、世の権威につくでしょうか、それとも誠の神である主の権威につくでしょうか。 主です。アメン。どうか皆さんはこの地においてしっかりと遊女ラハブのように信仰告白をして、この地上の権威がいかに主に対抗しようとも、いかにですね命に反抗するような、ね、遊女であることを強要するようなシステム、この世の、ね、搾取システム、それに対しては主の皆でもって対抗しましょう。そして本当に皆さんは誠の神である主のこの御言葉、主の掟の方を恐れ敬い、逆にこの邪悪な世から、ね、搾取を強要するような、身売りを強要するようなこの地上のシステムから、この世の王から暗闇の勢力から救い出され、そして本当に幸いと祝福を命を受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、遊女ラハブは誠の権威であるあなたに服従し、そして彼女だけでなく彼女に属する全ての人たちは守られました。まだ今日のこの箇所の時点では圧倒的に遊女ラハブの住むこのエリコの方がこの神の民に対して強く高ぶっているかのように見えましたが、しかし主よ、あなたは最終的に人々を、主に敵対する人々を滅ぼされます。そしてその滅びが近づいた時でさえ、人々はあくまで自分の行いを悔い改めず自分の技をやめない、黙示録にそう書いてあります。まことにエリコの時代も黙示録の時代も神に敵対する頑なな人々はあくまであの朝の王のように、このエリコの王のように自分の好むこと、自分の頼りとするものを頼りとし、そしてやがてそれがあだとなって滅ぼされてしまいます。どうかしよう、私たちは今固くなな心を捨て去り、あなたを恐れおののき、やがて来るべき主のあなたのその裁きをしっかりと赤い印の中にかくまわれてやり過ごす私たちでありますように。どうかしよう、これを聞く誰一人として、その家族たりとも損なわれることがありませんように、死を恐れ死を敬うということを、それをしっかりと私たちの日々のたしなみとして滅びを免れますように。どうか恐れおのの心を持ってあなたに仕える私たちでありますように。今日あなたからいただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主 イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。